有村なぞみのなんなんラジオ、皆さんこんにちは。のんちゃんこと有村なぞみです。この番組は私有村なぞみがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。はい、前回新村ちゃんとのコラボ収録ありがとうございました。なんか普段ね、私のラジオ結構なんかまったり系っていうか、なんか私の普段のね、なんか趣味とかいろいろ話してるまったりラジオなんですけど、なんか前回ははっきり言わせてもろて、新村ちゃんの番組とかにもねお邪魔させていただいて、なんかすごい赤裸々にいろいろ突っ込んだ話とかをできて、すごいね面白かったです。あのまだ聞いてない方とかがねいたらぜひ聞いてみてください。ということで、なんかもうね一気に秋になりましたね。急に寒くなって、私も洋服すごい迷ってるんですけど、私が大好きなもう食べることとお酒を飲むことが本当に生きがいで私生きているので、もう食欲の大好きな秋がやってきました。イエーイもう早速ね秋に入ってね、いろいろあの松茸とかいろんなねキノコ系食べたりとか、トリュフ食べたりとか、あの食べ始めて、日本酒もなんかアラマサっていうすごい好きな銘柄品種があるんですけど、そのアラマサさんがなんか毎年出してるなんかプライベートラボみたいな、こうほんと限定のお得意様だけに卸してる日本酒を、この間2024年バージョン初めて飲んできて、もうめちゃくちゃ感動して、でそのプライベートラボについてるアラマサのストラップを今携帯につけてます。今度私のねなんかイベントとかで来てくれた人、ぜひあの日本酒好きな方がいたら一緒にお話ししてください。あの差し入れも待ってますということで、番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは有村のぞみののんのんラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。のんのんだよりのコーナー、イエーイ。このコーナーは私有村のぞみがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。今回もお便りありがとうございます。じゃあまず1人目、美脚の黒パンストの魅惑のマーメイドさん、すごいエッチな名前ですね。のんちゃん、スタッフの皆様、いつも楽しいラジオ配信していただきありがとうございます。私は目が不自由で、目が全く見えませんので、このテキストは音声入力機能を使って作成しています。すごい、そんな方が聞いてくださってるんですね。のんちゃんに質問です。最近は日中の温度差が大きくなり涼しい日々が続いていますが、好きな鍋の味や温かい食べ物が、好きな温かい食べ物があれば教えてください。なるほど。好きな鍋、何でも好きだな。どうしよう。でも毎年、鍋は家で結構作るんですよ。なんかやっぱ一人暮らしとか鍋めっちゃ便利っていうか、こう一回ね鍋に全部こう好きな具材をぶち込んで火つければもう簡単に出来上がるし、次の日も食べれたりするんで、私は毎年結構まあ寒くなってくると鍋めっちゃ作るけど、なんか豆乳とかキムチ鍋ばっか作ってたんだけど、 なんか最近台湾に行って火鍋にすごいハマったんですよ。で、火鍋ってこういろんな薬膳系をこう入れたり、なんか味も結構辛めなんだけど、なんかこうきつい辛さじゃない、こうなんだろう、カラッとこう口の中からすぐ痛くなるじゃないけど辛さなんで、そう、私前にも言ったけど、香辛料とかにすごいハマってて、いろいろ作ってたりするんですけど、そういうなんか薬膳系とかも買ってみたいなって今すごい興味が出ているので、今年はなんか家であんまりこう中華とか作ったことないので、火鍋をなんか挑戦してみたいなってちょっと思っております。好きなあったかい食べ物はですね、やっぱめっちゃベターですけど、シチューとかはもうすごい作りますね。1ヶ月に1回ぐらいは作るかもしれないです。じゃあ続いて、エロ詩人のラマンチャさん、いつもありがとうございます。のんちゃんこんにちは。新村さんとのコラボ公開収録でしたが、視聴してくれてありがとうございます。そこで一つ質問です。のんちゃんは料理が得意ですが、彼氏ができてその胃袋を掴んでメロメロにしたいと考えた時、何料理を作って彼をもてなしますか？迷う。まあでも、どんな料理が食べたいかは一応聞くけど、私は結構なんかイタリアンとか和食作ることが家では多いので、でもなんかコース料理みたいにいろいろこうポンポンポンポン、こうなんだろう、下ごしらえとかすごい準備して何時間もかけて何日もかけて作った料理出すより、なんか男の人ってこう意外と、なんか母親の味じゃないけど、肉じゃがとかハンバーグとか、そういうなんか素朴なご飯食べる方がなんか胃袋つかめる気が私の偏見かもしれないけど思うので、なんか無難にやっぱ最初はカレーライスとか、なんかそういう料理作るのが一番いいんじゃないかなって思うんですけど、どうですか皆さん、ぜひ送ってください何料理食べたいか。なんか料理、そうですね、フレンチとかも一時期すごい作るのにハマってて、やっぱめっちゃ時間かかるんですよ。白ワインをほんのちょっとずつ入れながらずっと一生弱火でかき混ぜてみたいな作業がすごい多くて、一個一個なんかスプーマなんか泡立てたりとか、結構なんかその時はなんかもう私食べるよりも作るのが楽しくてやってたんで、まあ美味しい料理もそうですけど、なんかその人の体のためとかね、なんか健康をこうなんだろう、献立でね、いろいろ作って健康的に過ごせる料理が毎日作ってあげれたら、すごいいい奥さんになれるのかなと思っております。はい、以上のんのんだよりのコーナーでした。今月の一本のコーナー、イエーイ。このコーナーは私が今月の一本を紹介していくコーナーです。今回はですね、この間、サントリー美術館っていう、六本木にある美術館に行ってきまして、そのお話をしようかなと思うんですけど、まあ、何の展示かというと、花房一丁っていう、江戸を中心に活躍した絵師の狩野派の人なんですけど、まあ浮世絵なんですけど、皆さん知ってるかな、花房一丁って。 て、私は実は知らなくて、たまたまその時間ができたので美術館行きたいなって思って、あんまりこう日本側に見に行くことが少なかったので、行ってみたらすごいちょっと面白くて、あの影響を受けたんですけど、この花房一丁って人は、まあその浮世絵で、なんだろう、もう本当にあの中心で、なんだろうな、あの活躍してた人なんですよ。で、あの独自の風俗画とかも生み出して、なんか花房一丁といったら風俗画みたいな感じで結構知られて愛されてる人みたいなんですけど、まあその人があのいろいろこう、まあ風俗画で太鼓叩きとかもしながら、あの真っ当に生きてたんですけど、まあ遊興、なんかその風俗で、あの、明け暮れて遊びすぎてしまって、急にあの、島流しに遭うんですよ。で、島流しされてから、結構まあ、なんだろう、画風が変わって、大島とかそっちの方、東京の、まあ、離島の方っていう島の方にこう流されて、で、そっちではすごい、なんだろうな、あのちょっと宗教的な絵を描いたりとか、そっちはなんかこう船大工さんとかがすごい多かったんで、船大工さんの絵描いたりとかをして、でもそれでもずっとなんか独自の本当に上手な絵を描き続けて、やっぱそれでも多くの人から愛され続けて、で後期また江戸に戻って大活躍したっていう画家の人で、何になんかすごいなって私が思ったかっていうと、なんかその絵がうまいとかいうだけじゃなくて、すごいなんかそのシャレっ気がある絵を描くんですよ。なんかあんまりね、喋るとちょっと皆さんに見に行ってほしいんで、あのぜひあの音声ガイドつけて聞いてほしいなって思うんですけど、なんか本当に、あ、こんな絵描くんだみたいな、奇想天外な絵ってこう見ててクスッと笑っちゃうような絵なんだけど、すごいこう上手でみたいな、それになんか私すごい驚きというか、なんかえ、なんか日本画もすごい奥が深いなって思って、なんか美人画とかそういうのしか見に行ったことがなかったんで、あ、こんなになんか洒落た絵を描く人もすごいいたんだなって思って、やっぱそれからはまあ可能派ってね言われてその絵を学んでたけど、なんかその一丁派みたいな、なんかそのそんぐらいその後期の人たちになんか影響を与えた人らしいんですよね。で、そう、時世の句があって、紛らわす浮世の技の彩りをありとやつきの薄墨の空っていう、結構私その時世の句をなんか武将とかもそうだけど、なんか見るっていうか、その感じるっていうか、なんかすごい好きで、なんかやっぱ一丁さんは浮世を描くことにこう一生をかけた、本当にそれぐらい好きなものをなんかやり続けたっていう、こうなんか強い思いがあったんだなっていうのを感じて、やっぱ私も影響されてなんか好きなものって昔からこうよく変わらないってよく言いますけど、好きな子ね、好みの服だったりとか、好きな絵だったりとか、好きな音楽だったりとか、みんなそれぞれ好きなものがねあると思うんですけど、それをなんかずっと好きでい続けてやり続けるっていうのがすごいこと、やっぱ大切なことだなって影響されたので、そうね、私もまあこういう絵を見に行くとかもそうですし、なんか このエロのお仕事はそうかもしれないし、まあなんかずっとねやり続けられたらいいなって思いました。他にもいろいろ美術館は行ってるんですけど、今日はここまでということで、皆さんもぜひ見に行った美術館があったりとか、そこでなんか感じたこととかがあればぜひ私にメッセージを送ってくれたら嬉しいです。以上、今月の一本のコーナーでした。有村のぞみののんのんラジオ、そろそろエンディングのお時間です。はい、ということで告知の時間を始めたいと思います。まずですね、12月の7日に、リリースイベントがあります。これはですね、まあ言っちゃいけないのかもしれないけど、同人系のね、まあ、去年1作目で出した作品がすごい反響が良くて、2作目も出させてもらって、それのリリースイベントなんですけど、その漫画家さんとかもね、すごいそこからなんか仲良くしていただいて、すごい私も影響を受けている方と、多分先生も遊びに来るんじゃないかなと思うので、やったことがない本当に同人系のイベントのリリースということで、ぜひ皆さん会いに来てくれたら嬉しいです。あと12月14日に秋葉原でリリースイベントがあるのと、あとはですね、12月の22日になんとめちゃめちゃ久しぶりなんですが、オフ会をやらせていただきます。このオフ会、まあその公開収録のオフ会とかとはまた違った、なんかこう本当お酒を飲んでゲームをしたり、みんなでこうワイワイする感じの、以前も一回だけやったことある、チキチキカマーさんっていうメーカーさんのチキリバオフ会っていう、結構ね芸人さんが司会で来てくれたり前もして、すごい盛り上がって、なんかオフ会って結構一人で来るのちょっと不安だなとか言う人多いと思うんですけど、このねチキリバさんはですね、もうみんな仲良くなれちゃう夢のオフ会です。距離感もすごい近いし、他の人ともこう一緒にゲームしたりするから、なんかこうファンの人同士がこう仲良くなれる場所だと思うので、私はすごいね楽しみにしてるんです。ファンの皆さんが仲良くしてくれたらいいなって私が思っているので、ぜひそうなってみんなね、いろんなイベント一緒に来たり楽しんでいただければなと思っております。はい、ということで、それでは有村のぞみのどんどんラジオ、今日はここまでです。あ、このアドリブいつもあれってなってちょっと緊張するって話はこの間キムルちゃんともしてたんですけど、ここまでのお相手は、ようやく秋になって私がゴルフできる季節になってきたので、今年こそちょっと100切りを目指していきたいなと思っている有村のぞみがお送りいたしました。また次回お会いいたしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。